毎月第1水曜日のこの時間、気軽にマイ防災をお届けしていきます。心と命を守るヒントのお話お聞きいただいた後、ぜひ皆さんも今日から気軽にご自身のマイ防災始めてくださいね。そうすることで心へのダメージを減らす防災準備ができるんではないでしょうか。お話はこの時間おなじみの防災士の天満由香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
外はいいお天気だったみたいですね、
はい、雨も降らず、ね、ちょっとだけ曇り空では、
ちょっとそうですね、はい、昨日まではね、眩しいぐらいの
めちゃくちゃ
暑かったですね、
はい、梅雨じゃないみたいな、
そうですね、
いい天気で、
いいお天気
でした、ね、綺麗な空でした。
明日からまたちょっとね、
はい、
お天気が梅雨らしくなりそうですけども
で、ね、
でも災害はいつ起きるかわからないの です。こういう時こそまたちょっと気を引き締めて、
はいはい、
1ヶ月に1回ぐらいはね、いいでしょうね、皆さんちょっと振り返っていただくのが、
そうなんですよ、ちょっと思い出していただいて、あ、そうだそうだって思ってもらえたら
ね。で、先ほどちょっとテレビ、はい、NHK の方ですけども、
はい、
津波の話をしてましてね、
はい、
まあ、放送の準備があるのでそんなじっくり見られない音もしないの で、 で、ね、
はい、
画像だけですけど、
はい、
こう流れてくる津波を起こして、はい、30センチだったかな、
はい、
もう立ってられなかったですね、そのリポーターの方。
そうだと思います。津波ってね、
はい、
いくら低くてももうできたら触るなと、
ね、
そうなんです、引く力がすごく強いので触れたらいけないって言われてるんですよ。その水に触れてしまうと、
はい、
ガッて引っ張られてしまうので、たとえ5センチでも、うん、くるぶしぐらいと思っても、もう触れない方がいい。だからとにかく津波に追われたら逃げろと、
はい、
触れないように逃げろって言われてます。
しかも100メートル10秒ってオリンピック選手みたいな、
そう、すごい引きの強さがあるので、一気に足取ってバッて引っ張られるような感じになるので、
そうなんです、ね、
もう触れてはいけないと言われてます、
本当ところどころしか見てないんですけど、はいはい、60センチで車をひっくり返す、
いや、もうそうだと思います。なので、もう本当に人間だったら数センチで引っ張られちゃいますし、車だったら本当にもう30センチ40センチあったらかなりの力で持っていかれてしまうと思います、
ね、そして1メートルだったら、
はい、
亡くなる率が 100%
でしょうね。
そのぐらいの力、はい、エネルギー持ってる。
あります。鉄筋コンクリートの建物でも壊してしまうぐらいなので、
まあ、結局ね、東日本大震災でね、はい、皆さんね、はい、映像をまだ覚えてらっしゃいますけど、
はい、
でもなんか30センチって言ったら
普通はね、それぐらいならって思ってしまいますよね、知らなかったら、
はい、
確かに私も、言われて、あ、そうだって、私は防災を勉強してるから触れるなとか、ね、
はい、
5センチでも甘く見るなっていうのをすごく叩き込まれてるんですけど、知らなかったら5センチぐらいって思ってしまいますよね。
そうなんですよね。特に地震のたびに津波の心配はいりませんとか、はいはい、津波 の、 心配がある場合は何センチが起きる、
そう、高さね、10センチとか ね、 ね、15センチとかね、
そうそうそうそう、
よくありますよね。
5センチか
思ってしまいそ
うって。でも5センチということは人の足で言ったら確かにくるぶしあたりですね、
はい、もうね、ぐっと持っていかれてしまいますし、よく船とかでも、ね、津波の数センチでもこうぐわっと持ち上がっていったり、引っ張られてしまったりとかもあると思うんですけど、
やっぱりそのあたりはしっかりと今お伝えしたこと で、はい、でご自分は山の中とか、はい、また特に三田は海がないので、
はい、
関係ないわと思わずに、
はい、
私が体験したように、
はい、
旅行に行かれた先で会う可能性も絶対にありますので、
はいはい、で日本って海に囲まれてるの で、
で、ね、
どこ大概の人はその、ね、影響があるかもしれないし、うん、はい、内陸側でも川を登ってきてしまうっていうこともあるの で、
そうそうそう、
水辺があったりとかした場合は本当に、はい、あ、触れないとか5センチでも甘く見ないっていうのは覚えておいていただいた方がいいなと、
ね、だから30センチでも、もう5センチでくるぶしで引っ張
られ
る、
引っ張られちゃいます、人だったら。
これはしっかり覚えておきたいですね、
はい、もうね、知っといてもらえば ね、
そうです ね、
ね、津波避難ビルで上の方に垂直に逃げるとか、
うんうん、
収まるまで上の方に、ね、はい、いておく。でも木造とか弱くなってしまってるとこだと、はい、やっぱりそれぐらいのね、
ええ、
その100キロすごい力でパーって やってくるので、鉄筋でも壊してしまったりするぐらいと言われているので、はい、津波避難ビルって指定されているところは、丈夫な建物で高さがあるっていうので、はい、
なおかつ高さが、
はい、それはもう国があちこちこう、ここは大丈夫と、一応ね、他のところに比べて強いので、はい、ここに避難してくださいっていうビルとしてマークがついていたり、はい、調べれば出てきますので、
ね、おっしゃってましたね、はい、だから都会には特に大阪、はい、神戸あたりは、はい、南海トラフの、はい、危険があるということで、はい、あちらこちらにマークがついている
、はい、ついてます。もうこの間三宮に行ったら、このビルは津波避難ビルですって、大きな災害があった場合はちょっとずれる可能、建物自体がずれる可能性がありますって文言がビルのところに貼ってあって、ずれるってどういうことか、
平行移動する
のか分からないんですけど、そういう可能性がありますと書いてあって、どういうことが起こるんだろうと、はい、あと三宮でも高さが90分後に90センチの高さが来ますよみたいに、こうもう看板が大きく出ていたりするので、はい、意外とあちこちに警告文が、はい、
ですから以前の経験する前と今とでは何が違うといったら、そういう予備知識が、はい、平常の時に見ることができるので勉強できるんですよね、
はいはい、ちょっと知ってみたいと意識をこちらが持てば、いくらでも調べたり事前に準備ができるので、はい、もう時代的には昔と比べて皆さんの意識も、ね、高くなっていますし、
そうですね、
テレビでも、ね、たくさんそういう情報されているので、
だからふっと今日6月2日に、はい、あれ再放送かなと、本当にちらちらとしかちょっと見れませんでしたけども、はいはい、おっしゃってくださったように、その津波の怖さっていうのは、はいはい、見ただけでもじっくりと体の中に入ってきたので、はい、ご存じない方はまずは、はい、今日の予定にはなかったんですけど、
ね、ちょうど今見られてね、
ね、
これってまた雨の時期にもなるので、そこと災害ってまた地震が起こったり、
そうですね、
はい、
重なって、
そうなんですよ、余計に水位が高くなってしまったりとかも ね、
そうですね、
雨の強さも最近はね、強い
一気に降り出して短い時間に、
はい、
線状帯ですかね、
はいはい、ありますよね、
はい、その雲のでき方も、
はい、あるので、それが通ってしまった時に地震もちょこちょこ最近も起こ
聞きます。
そうなんですよ、すごく活動期みたいで、はい、火山がね、今後でしたっけ、噴火していたりとか、あちこちあるので、も地球自体がめちゃくちゃ動いている感じがするので、意識だけね、
はい、ですから本当一つでも今日気軽にご自身のマイ防災を築いていただきたいなと、はい、では早速いつものように前回の復習ということで、
はい、
前回連絡手段を考えておきましょうという項目でした、はい、でこちらちょっといろんなことをお伝えしたいということで、前半になりましたけども、
はい、
伝言ダイヤルとか、それからこの間は携帯電話 の、はい、メールでしたかしら、
はい、
あれを使ってどうぞという話とか、はい、
そうです、ね、メールの方を、ね、登録された方が一人でもいらっしゃったらいいんですけど、
ね、そうですね、
はい、私の友人がアーカイブを聞いてくれて、はいはい、何人かちょっと慌ててメールを登録しましたって言ってくれて、
そうなんですよね、
はい、言ってくださった方が何人もいて、
だからその時に気づくというか、はい、心に届いた瞬間でいいんですよね、無理やりにしなきゃいけないじゃなくって、
はい、
ご自身で気になったら、はい、自然とこの防災っていうのは、うん、動きますね、
動きます、もう心の方でキャッチしてもらえれば、はいはい、あ、じゃあ今からできる、今やっとこうみたいに、はい、そうやって聞いて動いてくださった方がいたので、
ね、
うん、嬉しかったです、
ね、それと公衆電話がお子さんが使えないことがあるので、
はい、そうなんです、
練習をしましょうとお話もいただきましたね、
はいはい、で今公衆電話がまたさらに減るっていう情報が、
そうそうそう、
私またテレビでこの間もやっていました、はい、だけどやっぱり災害の時には私たち一般市民が使える有線電話なので、残しておくのは残してあるんですけど、
はい、
テレビでね、たまたま言っていたのは、ご自身のお家のそば の公衆電話がどのタイプで何が使えるかっていうのを調べといてくださいねっていうことも言ってました、
はい、どのタイプというのは、
灰色だったり緑だったりってあると思うんですけど、はい、テレフォンカードのタイプとか、機種によっては災害時は無料になるものもあるみたいなんですけど、でもすぐに無料になるとは限らないですし、で私が聞いた時に言っていたのは、やっぱり10円玉とか100円玉ではないと、その災害時に 電線の線の方は使えて電話は使えるけれども、
電話線は使えても
使えるけれども電気が通らなくなると、はい、テレフォンカードは使えないのでやっぱり10円100円は用意してくださいって言っていたので、やっぱり今も変わらないんだなと。
そうですね、はい、今キャッシュレスになってきてるので、はい、本当に小銭がね、
特に小銭持ちたくない方もねジャラジャラしてね多いと思うんですけど、やっぱり10円と100円はねもう必要だなっていうのと、その10円でね伝えられる時間ってすごく短かったりするんですよね。
短いです。
遠くにかけないとつながらない場合は、はい、10円で8秒
やっぱりそうですね、はい、以前私も10円で姉のところにかけて姉を呼んであって言って終わってすごく心配かけた覚えがありますから
そんな感じですよね、つながるまで必死だけどつながってあっという間、
関西から関東にかけた
それはもう8秒
ね、本当に、はい、一瞬ですから、やっぱり100円玉が必要です、ね、100
円玉があった方が、はいね、10円とか何秒いけるんだろう、それでも1分ちょっとですもんね。
そうですね、だからまずは無事だっていうことと、はい、どこにいるっていうことが伝えられたらまた落ち着いてねっていうことと、はい、それから、まあ、声がやっぱり聞きたいのでね、
そうなんです、
かけたい気持ちはすごくわかるので、はい、もう一つはメールを両方使うことでいけるかもしれないですね、
はいはい、もういくつもその連絡手段はね用意しておいていただけたらいいなっていうのは本当に思います、
で公衆電話受話器を取ってからお金を入れます、
はい、そうなんです、娘にやってごらんって言ったらあれ繋がらないまずお金が出てきちゃう、まず
受話器を
あげましょうみたいな、はい、そうですね、手順が、だから練習もね一緒にしといてもらえると、
ね、ぜひね、はい、この冊子によると50枚ほどって書いてますけども、
はい、私が ね、なんでかというと私が名古屋に電話した時にあっという間に切れてしまったのと、会社に連絡したりとか結構いっぱい行ったんです、
そうですね、
で他のこともお金がつくカードとか携帯が使えなくなってしまうと現金もなくなってしまうので小銭がすごく私は便利だったんですよ。自動販売機もすぐに売り切れてしまってたんですけど、釣り銭がないといって千円札受け付けてくれなかったりとか、飲み物とかを得るときも本当に意外とお金いるなって、小銭が便利だったなっていう印象があって、一応多めに家の中でいいんですけど、普段持ち歩くのはね数枚でも大丈夫と思うんですけど、お家の中にはある程度あった方が良かったなと思って、
そうなんですね、今は使われないフィルムケースがね結構便利なんですよ、
ちょうど、かさばらずに効率よく、
それとかちっちゃなジャムの入ってた瓶とか、ああいうものもお金がまあまあ20枚ぐらいは入るので、はい、ちょっと貯めておかれて、オブジェで置いといても、お家の中だったら邪魔にならないので、
いや小銭本当に今キャッシュレスが進んで、小銭がめちゃくちゃ少なくなって、
あれは停電になっても使えるんですか、キャッシュレスの時には停電になったら。
昨日ねちょうどテレビで、ドコモの D
されてました、
電子マネーが使えなくなって、
やっぱり
12時間ぐらい使えなくなってしまってっていうトラブルがあって、もう何千億分の流通が止まってしまったって、
そうなんですね、ということは停電になったらキャッシュレスではダメなんで、電子マネーがダメ、
ね、本体もダメだろうし、携帯電話の、電源も、
そうですね、ということはやっぱりある程度
はね必要だなと思いました、だから皆さん最近持ち歩かないからすごく困りましたっていうコメントを、テレビでさっき言ってました。
そうですね、特にコロナのこの時期、あまりお金をね、あちこちこう動くと手にやっぱり、ウイルスがつくかもしれないということで、控えてる、場合も多いので、私もずいぶんキャッシュレス苦手でしたけども、あ便利だと、思いまして、
なので、両方一応ねどっちも用意はいるかなっていうのは、
そうですね、考えてみると、ちょっとそういうことを頭の隅っこに置いておかれると、あちょっと用意しとこうとか、避難するためのリュックの中に置いておくこともできますね、
本当に皆さん困っておられました。それぐらいキャッシュレスって進んでるんだなっていうか、一箇所キャッシュレスも一つのところだと、 いろんな今キャッシュレスでもいろんなのが、
そうですね、
いろんなペイが、はい、方法がありますけど、
ありますね、なんとかペイっていうの
が、はい、ね、だからそれもいくつかいるんかな、なんか悩んでしまいました
ね。そうですね、まずはでもアナログの生活をちょっと思い出していただいて、はいはい、それも用意することも必要ですよということでしたね。
はい、
わかりました。先週、先月 の中でもう少し何かありますか、復習でいかがでしょうか。
先月 の、はい、公衆電話が、ね、何がいいかというと、はい、この災害用伝言ダイヤルっていうのもね、はい、名前だけは聞いたことがあると思うんですけど、これは171-1で自分の伝言を入れる、171でその次1入れてから市外局番から電話番号を入れて登録してもらうと、うん、メッセージを30秒間入れられるっていうもので、災害の
時30秒いいですね、
はいはい、30秒入れれます。でどこか遠くで離れた人がそのメッセージ、あの人元気かなとかメッセージを聞きたかったら、うん、171-2でまたその同じ電話番号を入れるとそのメッセージが聞けるっていう災害用伝言ダイヤルっていうのがあるんですけど、はい、これ練習もする日があるので、
そうですね、何度かね、ここでもね、
そうなんです、なかなかね、慣れませんが、
この、ね、171を覚えるのが、はい、よく聞くような番号でもあるので、うん、何だったっけってなるんです ね、
はい、
どうしたらいいでしょうね。
なんかどこかにね、覚え方がいない、なんとかいない
いないになりますよね、はい、171は、はい、いない、
うん
うん、
ね、
ここにいないでも本当ですね、場所を伝えたいわけですからね、うん、なんかいないだけではもうちょっとこう文章が欲しいですね、
はい、なんかどっかで見たような気がします。
あ、そうなんですか、はいはい、思い出されたら教えていただきたいですけども、はい、
なんかあったような気がします、
でもこれをするっていうことは、はい、もしもの時のすぐではないので、
はい、
もし気になられる方は171、
はい、
そして自分のメッセージを入れるときにはその後にもう一つ1を入れて、
はい、
そして市外局番、
はい、
3段のこのハニー F になったら079-553-8220まで入れます、
はい、
そしたら
その後に
30秒ぐらい
メッセージを、
はい、ハニー FM スタッフみんな元気ですって入れれば、はいはい、まずはどこかに登録されるわけですね。
そうなんです、はい、
それを遠くにいらっしゃる方が、はい、ハニーさん元気かなっていう他のコミュニティ FM の方が心配してくださったら、はい、もうこれ番号言うとややこしいのでまず言わないですけども、はい、できることになるので入れる側をまず覚えておきましょうか、
はい
はい、1711、はい、そして079-553-8220、
はい、
でこれは伝言ダイヤルですので災害用だから、はい、いつもいつもじゃないんですよね。
そうなんです、普段は開設しましたって言われてから使えるんですけど、その地域、はい、その被災された地域でオープンされるんですけど、聞くのは、はい、その登録、はい、どこからでも聞けますし、
これも災害が起きてもう、はい、使えるようにしましたって言ってから、はい、全国から聞くことができる、
はい、できます。で今は携帯電話の登録もできるので。
あ、そうなんですね。
そうなんです、携帯電話 の090とか070とか、
はい
はい、その人の携帯電話の番号を登録して録音したり聞いたりできるので、はい、昔より便利になっていると思います。
そうですね。でその時には私元気ですだけじゃなくてどこにいるかの場所を一言、
それも知りたくなりますし、
そうですね、はい、だから場所を必ず忘れずに、声だとね割と誰って分かるから、
はい、
名前よりも場所を言った方がいいかもしれませんね。、
はい、
ね、こうやって練習ができるのが、はい、ぜひ教えてください。
はい、毎月1日と15日はその体験版として災害用伝言サービスの練習ができます。これはメールの方もそうですし、インターネット版もできます。
はい、
はい、
その他にもありますね。
そうなんです、お正月の期間とか、あとは正月、お正月三が日とか防災週間として、はい、9月1日関東大震災があった週だったりとか、 あとは防災とボランティア週間というのは阪神・淡路大震災があった1月のその17日からの1週間ぐらいもまた体験サービスができたりするもので、はい、調べてもらうと、はい、
今はね、そうですね、インターネットでね、はい、調べられますから、
はい、
はい、 で伝言を聞く場合はどうするかっていうのはこれお調べになったらすぐ出てきます、はい、別に難しくないですけど、はい、先ほどの番号と混乱したらいけないのであえてちょっとここでは言わないでおきます、はい、ごめんなさい、
はいはい、
あの数字がいっぱい出るとねどれだったっけ
確かにな
るんですよね、
はい、
なかなか見けた避けたってい
うのも、はい、もう難しい
難しいですね
難しいですすぐ忘れちゃいます
数字ってあんまり深い意味がないので、うん、やっぱり語呂合わせのようになんか言葉と合わせたいですね、
は
い、
本当ですよね、ねなんかいい文言があったら
また教えてくださいねぜひと思います、
はい、
ですまだまだあの皆さんで連絡手段を考えておくのを後半の方に入っていきたいと思いますが、
はい、
じゃあちょっとここで1曲お届けして後半伺っていきます、
はい、
今日は6月に入って最初の水曜日第1水曜日は気軽にマイ防災をお送りしています。心と命を守るヒントお話を聞いた後ぜひ皆さんも気軽にマイ防災ご自身だけの防災でも結構ですから始めてください。この時間お話をいただくのは防災士の天満由香さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて後半の方にも先月と同じように連絡手段を考えておく、はい、やっぱり連絡って一番大事ですね、
はい、そうなんです。あのすぐに被災した後とか、はい、あといる家族がいるであろう大切な人がいるであろう場所が被災したみたいな連絡がテレビとかでね、はい、携帯で入ってくるともう大丈夫かなと思ってドキドキしてしまうんですよね。
一番そこ目にねあの頭に浮かぶのがそこですよね、はい、
そうすると自分が被災した場合でもその家族とか大切な人がどういう状況かっていうのが知りたくって、はい、次の行動が取れなくなってしまうんですね。
そうですね。
正常送信を失うというか、
いわゆる冷静になれないし、
そうなんです。
あの普段は全然想像してないんだけども、はい、優先順位の一番に来るのが、はい、身内、はい、大切な人の安否を、
はい、安否
知りたい
って。そうなんです。大丈夫かなって、はい、自分も大変なところにいても その人たちは生きてるかな怪我してないかなとか、困ってないかなってすごく、はい、声が聞きたいとか安否が知りたいと思ってしまいました。
そうですよね。だから一斉に、はい、今は手元に、はい、あの携帯電話ほとんどの方が持ってらっしゃるので、
はいはい、
つい一斉にかけるので、はい、パンクしないように調整されてしまう、はい、
そうです。
でその調整をしたときに、はい、公の、はい、病院とか、はい、警察とか、はい、消防とかそちらを残すために、はい、そちら優先にするということですよね。
優先になってしまうので一般市民の電話がほとんどつながらない状態に
固定電話が全部止まって、
はい、なってしまいます。
でその中で唯一あの動くのが前半でもお話になった、はい、先月もお話をしていただいた公衆電話、
はい、私たち一般人が使えるあの一般的な電話としてはもう公衆電話だけが優先電話、一般人の優先電話としては公衆電話だけになってしまいます。
だからこれを覚えとかなきゃいけませんね。
そうなんです。皆さんもね公衆電話なんかね今普段携帯をそれぞれお持ちなので意識に上がらないとどこにあるかなんかね分からないですよね。昔は、ね、駅だったりこう、ね、はい、コンビニエンスストアにもあったんですけど最近コンビニエンスストアのそば前にもなくなってますよ ね,
いですね。だから あったであろうという空間を見ることもありますけ ども、
はい、すけど
ファミリーレストランなんかでも、はい、きっとここは公衆電話があっただろうなと思うところが全部ねもう取り払われてますね、は
い
は
い、やっぱ維持費もかかったりメンテナンスもかかるみたい で、ね、はい、
だから現在あるのをちゃんとチェックしておいて、はい、でそれが何式かカードだけなのか、はい、お金も使えるのか、非常の時には、ね、あの無料ででき
るのかとかね、はい、でどこにあるのかも本当にあの見といていただきたいし、またねもうちょっとしたらさらに公衆電話減らされてしまうみたいなのでそのね、また6月後半とか、ね、7月ぐらいにその公衆電話残っているかとかもね、あると思ってた
ら時々チェックをした方がいいですね、
は
い、
意識してもらうとあこんなところにあったって意外と
逆にねそうですね
景色に、ね、馴染んでしまってて意識してないとね、見えてなかったりします。
そうですね、はい、ぜひ皆さんそのチェックは怠らないようになさっていただきたいと思いますが、
はいはい、
はい、それ以外にもまだまだありそうなので教えていただけますか。
はい、あとあのアナログなんですけど、はい、避難をするところとか避難所にね、うん、の場所は大体皆さん分かっ ってると思うんですけど、
分かってる方もあるけど、けど
分かってない
方、お分かりにならない方はぜひ防災マップ、
はい、
それもどこか行ってしまったなって、今割とホームページで見ることができますね、
いろいろ見ることができます。でその避難所も例えば大雨の時はこっちの避難所とか、はい、地震の時はこっちの避難所みたいに、高潮ではないですけど水害で埋まってしまうような場所にある避難所もあるんですよ、
はい、
なので災害によって避難所ってね今分けられたり しています、はいはい、なのでもしできれば近くに何か所かある場合はどちらにも対応している避難所をまずご家族で相談して決めといていただけたらなと思うんですけど、せっかく避難したのに地震だと思って避難したら大雨が降ってそこが水害にやられてしまう場所であればまた移動しなければいけないということにもなりかねないので、ハザードマップを見ていただいて、三田市とかはすごくいい防災マップとかが配布されているので、
そうですね、
はい、それを見ていただくと避難所の場所っていうのが載ってるんですね、
でそれがどちらに対応できているかということも出てるんですかね、
はい、分かる、載ってたりします、はい、この時はこの避難所みたいな、はい、なのでできれば両方に対応しているところを今の間に調べておいていただいたり、あと避難するときに道は安全かなとかも見といてもらうと、はい、
そうですね、はい、特に避難に時間のかかる小さなお子さんがいらっしゃったり、はいはい、年召した方がいらっしゃる場合は、はい、できれば夜とか、はい、雨とか、はい、状況の悪い時にちょっと、はい、散歩がてらチェックしておかれるのがいいです ね、
は
い、ね、
雨降ったらここ水が溜まるなとか、そういう場所っていつも溜まってたりするので、
意外とね、そうですね、
はいはい、だからここだったら安全かなとか通り道とかもね、見ておいておかれたらいいなと思うんですけど、例えば倒れてくるものがブロック塀とかが倒れて通れなくなってしまう可能性とかもあったりするので、
ブロック塀の怖さはね、数年前の、
そうです、
小学校の大阪の北部の、ね、はい、地震でありましたね、
ありました
ですね、
はい、
なんかそういう避難所へ行くルートをご家族で確認する、はいはい、これも大事なんですね、
そうなんです、お散歩がてらで決めたとしたら、はい、今度は避難所って言っても結構広かったりするの で、人が大勢いたら出会うのも大変、
そうですね、
はい、なんですね、ええ、なのでうちの近所の小学校だったら屋根のある、あそこの入ってすぐのこの屋根のあるあたりにいてねとか、そうやって広い中でもどこで待ち合わせするかっていうのは
もう一つ特徴的なところを決めて、
はい、じゃないと学校って言っても結構広いですし、
体育館広いですね、
はい、会えなかったりするとまたね、お互いに移動してしまうとまた寄り合えなくなってしまったりするので、
今必ずしも舞台があるとは限りませんけど、はい、舞台側なのか、はい、
そうです、そうです、
ね、その舞台の右側なのか、はい、左側なのかとか、はいはい、まあ、お子さんよくその辺ご存知だからね、
割と小学校のお子さんたちの方がその避難所になる場所は詳しかったり、ね、あと徒歩でいろんなところ歩いてはるので、はい、道にしても詳しかったりするので、
これはぜひ連絡を取り合って、それで、はい、お家に全員が揃ってるとは限らないけれども、
そうなんです、
避難するのはこの地域にいたらここだねってことを確認するっていう、
はいはい、もう一度確認をしといていただけたら、はい、いいなと思います、
ね、東北 の東日本の場合は天電湖っていう言葉ですね、
そうでしたね、津波天電湖、はい、ね、そうです、津波が来た時はもう言い伝えのように言われてるんですけど、家族を持っちゃいけないよとか荷物持っちゃいけないよじゃないですけど、振り返っちゃいけない、もう一人一人でもいいからとにかくバラバラでいいから逃げなさいと、高いところとか安全なところに逃げて生きていれば会えるからっていう、待ってることで津波に巻き込まれて亡くなってしまうということが ね、たくさんあったので、そういうふうに津波点でこって言われて、はい、言い伝えられているそうです、ね、
だからその津波もそうですけども、一刻争わなくても、なんかこう待ってたりすると逃げそびれたり、はい、避難所に行きそびれるので、はい、まずはご家族で共通して分かっているところにまず行く、はい、ということを決めておく、
はい、
これは ぜひなかなかできないんですけども、はい、何かのきっかけで、はい、今今日こうやってお聞きいただいたのがきっかけになっても嬉しいですし、はいはいね、ご家族で決めておいていただきたいですね。
そうなんです。私ももう一回再確認しておきます。きっと忘れてるなと思いました。
お互いにそうですね、
はいはい、
でです、あの雨に強い建物だったら、例えば高いマンションだったら、はい、あの雨には強いので、はい、避難所に行く必要がないという、自分の住んでるところも、はい、どの災害に弱いか強いかを、はいはい、確認した方がいいですね。
あ、そうなんです。それもね、本当にハザードマップというのはよくできていまして、
はい、その3段の分です ね、
はい、そうです。地域がもしかしたら大雨が降ると、そこは道が通れなくなるように、
はい、
あの土砂災害で道が埋まってしまうかもしれないよとか、いろんな情報をあの集めて載せてくれているので、
そうですね、分かりやすく出てますね、は
い、そうなんです。一度ね、こういう時に見ていただけたらいいですし、もしなかったら、ね、こういう公共の建物とかによく三田市は置いてありますよね。図書館だったりとか、
はい
はい
はい、そうですね、
はい、そういうのを、ね、もう一回備えておくとか、ね、インターネットでも見れますけど、災害が起こった時って見れないかもしれないじゃないですか。
そ
うです、もう
ね、アナログその時って難しいです、
ね、ですよね。だからね、今の間あなかったらもらいに行こうとか、
そうです、ね、
準備、はいはい、していただけたらなって思います、
ね、これはもう準備しておくにあの限りますね。
はい、
でその他、はい、この、冊子からいきますと、みんなの連絡先を書いておく、
は
い、
そうなんです、
はい、これもアナログですけども、
あの、はい、あの携帯電話に、ね、頼りっきりで、私ももう子どもたちの電話番号とか、ね、家族の電話番号ですら
暗記してませんね。
暗記が、携帯電話の電話が長いですし、そうなんですよ。でもいざっていう時って、あの携帯の充電が切れそうな時でも、電話かけたい、どうしよう、電話番号わからないって焦ることがあるんですけど、そうですね、やっぱりどこかに書いておくとか、はい、記しておくってすごく大事で、
そうですね、
はい、いざっていう時はやっぱりこれ遠くの、ね、親戚とか、そういうあの災害の時ってたとえあの公衆電話でも近くだと思う、いっぺんに全部の線が使われてしまうと、やっぱ近く同士はつながりにくくなってしまうんですけど、はい、一旦その遠くにかけるとつながりやすかったりするので、遠くの連絡先の人もね、何人か載せておいてもらうといいんですけど、そういう方の電話番号って覚えてないですよ ね、
そうですね。
なので書いといていただいて、家族でね、それぞれみんな持っといてもらえたらと思って、はい、それで防災ノートを作ったんですけど、
あ、
は
い、そうなんですね、はい、あのこれはだから避難場所はどこだよ、
はい、
でそこがダメだったらここだよって、はい、こう2箇所ぐらいを書くようにされているのと、はい、それから特徴的だったのが、あのそれぞれのお名前の横に血液型、
はい、
これやっぱ怪我した時の、
そうですね、はい、家族の覚えてなかったりするかもしれないし持っていったら、ね、誰かが見つけてくれるかもしれないしということで、はい、
そうですね。それと先ほどおっしゃったように、その緊急の時の連絡先で、はい、あの固定電話だったり、はい、携帯電話だったり、はい、またあのメールアドレスだったり、で、はい、ここに出てくるのが、あの、ま、この関西に住んでらっしゃると想定なんでしょうね。
そうです、
遠方ということで、東京のおじさん、
はい、
大分のおばあさん、
はい、
京都の友達という、はい、少しちょっと離れたところの人たちをという例として挙げてくださってるんですね、
はいはい、そうなんです。
うーん、やっぱりこれが大事、
はい、大事になります、いざという時は、はい、まあ、もちろんね、携帯の充電器をいくつか持っておくっていうのもすごく、ね、うん、有効だと思うんですけど、万が一それが最後切れてしまった場合でも、電話番号があれば、小銭と電話番号があったりすれば、はい、何かしらの連絡手段にはなるの で、
そうです、ね、
今の間に何も起こってない間に、
そうです、ね、
はい、準備しておいていただけたら、はい、
やっぱりこのあたりはあの落ち着いている時にしか、
そうなんです、で
意外とそれぞれあの工夫されて、
はい、
今もちょっとこの冊子、
はい、
あのなかなかちょっと皆さんにお配りするだけもう数がないんですけども後ろの方を見ますと、はい、あのいろんなメモを書くに保険証とか免許証とか通帳のコピーなどっていう、はいはい、これはあの災害の時に全部流されたり燃えてしまったりすると、
はいはい、
とっても貴重な記録になりますね。
そうなんです、あの番号だけでもあったら、ね、あの証明になったりとか、
そうですね、
いろんな、はい、 助けになったみたいなんですけど、そんな番号とか覚えてないですもんね。覚えてないですね。はい、で阪神淡路大震災の時は結構皆さん苦労してたので、家が潰れてしまったり、はい、火災に遭ってしまって、っていうことがあったので、はい、
だから保険証などを持ち歩くことは難しいけども、番号が分かっていたらその会社のデータにはちゃんとあるので間違いないというね、それがなかったらなかなか探すのも難しいですし、
そうなんです、
証明もできないっていうことですよね。
そうです、いろんな証明になったりするので、はい、
ということはやっぱり本当準備に一つでも多くされるっていうことは、はい、自分の安心につながる。
そうなんです、日頃ね、普通に皆さん生活はね心地よくしていただきたいんですけど、こういう大丈夫な安心できるときに先にやっといてもらえると、何か起こったときにより落ち着いて行動ができるので、はい、
最後にこの雨の時期、
はい、本当だ、
これからね、はい、どうでしょうね、何にこう気をつけたらいいでしょうね。
雨の時って、はい、雨の場合はね、雨雲レーダーとか
予測がつきますね。
今は、はい、予測がつくので、はい、でも急激に今の雨って水かさが増したりとか激しかったりするので、雨の場合は本当に道路がね、どこが寸断されてしまうとかっていう、ここら辺だったら山津波といって土砂災害とか、サンダは雨がすごく多かったり、お水がすごく豊かなところなので、特にそういう雨とか、
ため池もありますからね。
そうなんです、本当に三に田んぼの田って書くぐらいで、本当お水がいっぱいあるっていう意味だと思うんですけど、より情報は早めに得ていただいて、そのハザードマップでね、はい、大雨が降ったらこのお家はどれぐらいお水が浸かっちゃうのかなとか、避難所はお水が浸からない間に避難しようと思ったら 何時間前とか、今避難勧告の仕方も変わったって、
ね、変わりました ね、
テレビで何度も言ってましたけど、はい、早めに避難とか意識をしておいていただけたらなって思いますし、すっと行くときにね、意外と大事なものをまとまってなかったみたいなこと
、はい、ありますね、はい、そうですね、はい、
あるので、
だから避難所に行くときにはペットボトルを1本、はい、自分用に、
自分用に、
それから行った先には食料とか、はい、寝る時の防寒具はないと思って、
そうなんです、
行った方がいいですね、
自分身一つでキャンプに行くような、なんか近いものがあると思うので、
ね、はい、本当回がちょっと違いますが、またその時にはじっくりとね、詳しくお伺いしますけども、はいはい、とにかく雨の時期ですので、ね、気をつけながらね、はい、過ごしたいと思います、
はい、
来月もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お話をお伺いしましたのは防災士の天馬由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして再放送は今月6月30日の水曜日夜9時からお送りしていきます。また次回は7月7日の水曜日3時10分からお届けします。ちょうどお話の中にも出てきましたが、明日までにはアーカイブということで、はい、ホームページにもアップされますから、よかったら再放送待てない方はそちらの方もぜひお聞きいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。